岩手医科大学命から先週に引き続きまして、多汗症についてがテーマになっています。お話は皮膚科学講座講師の馬場俊介先生です。馬場先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、診断まで先週お話を伺って、
はい、
で続きのお話ということになるんですが、
はい、
原発性局所多汗症の部位別の割合と日常生活の支障について、こう言葉で並べるとちょっと難しく聞こえるかと思いますので、
はい、
先生、ちょっと先週のことも伺いながらですけれども、
はい、
この多汗症についてまた教えていただきたいと思います、
は
い、
先週お話ししましたのは、多汗症状によって困っていると、ある程度多汗症という診断に結びついていくというお話でしたが、
はい、
多汗症のどの場所で症状が見られるかということについて、あとはその症状についてお話ししていきたいと思います。
はい、お願いします。
一番多い場所は脇の下液化ですね、脇汗と言われるものです。脇の下が汗で濡れて服が変色するので手を上げたりしにくいとか、それによって着る服が制約を受けるとか、下着や服に黄ばみが生じたり匂いが気になるといった症状があります。
はい、
あと次に多いのは手掌、手のひらですね、手汗です。症状としては髪などがふやけてしまうので、テストや書類の記載の際に困るとか、握手をするのがはばかられるとか、スマホが壊れるとか、あとは汗が多いのでピアノを弾いたりとか、あとは鉄棒するときに困るなどといった声もありますね。あとは次に多いのは足跡、足の裏です。靴下が湿って匂いが気になるですとか、足が滑るとか、サンダルが履きにくいとか、そういった支障をきたします。あとは手と足両方に症状がある場合にはまとめて小赤多汗症とも言います。それから頭部や顔面の局所多汗というものもあって、どちらかというと男性に多いんですが、頭や顔の多汗症状なので人前に出た時に気になったりとか、仕事の時に支障が出たりします。これらの局所多汗が複数の場所に見られる場合もあります。局所多汗症の有病率、病気を持っている方の割合というのは 12% くらいになるという調査結果もありますので、身近な病気と言えると思います。
はい、でも先生、男性に頭部や顔面も多いということでしたけど、女性もまた顔や頭に汗をかきますと、せっかくのセットしたヘアがこう乱れてきたり、
はい、
お化粧が、ね、だんだんこう崩れてきたりということで、辛い思いをする時もありますけれどもね、
はい、
支障をきたすとなったら治療の対象に入っていくということなんですね、
はい、
では多汗症の治療について教えてください。
はい、まずはじめに多汗症の原因になっている他の病気とか薬剤の内服歴がないか問診や診察で検討していきます。必要があれば検査を行います。もし他の病気が原因であればそちらの方の治療を優先していくことになります。で、今回お話ししている原因がはっきりしない原発性多汗症の場合は過剰な発汗を抑制する治療を行っていきます。大部分は原発性の局所多汗症ですので、今回はその治療についてお話ししていきます。
はい、
そしてその治療については多汗の場所によってもちょっと変わってきます。まずはじめに一般的な治療としてお話ししていきます。まず多汗症状は脳の体温調整中枢からの発汗シグナルが皮膚のエクリン汗腺まで伝わって、それによって汗が表面に出てきます。ですのでこの一連の経路のどこかをブロックするということが当然治療になります。
はい、
まず汗の皮膚への出口をブロックする治療としては、1つ目には塩化アルミニウム外用療法というものがあります。塩化アルミニウムという物質を液体や軟膏に溶かして薬に作成して皮膚の表面に塗ります。そうすると塩化アルミニウムが汗の出口の部分、皮膚の表面ですね、そこを塞ぐことで汗が出にくくなります。塗り薬ですので場所はあまり選ばないで使えるんですが、かぶれが起きることがあったりするので、ちょっと顔とか頭の場合は少し使いにくいかなと思います。
はい、
まあ、いい治療なんですけども、この治療があまり普及してない原因というのが実はあって、通常病院に行きますと処方箋で製薬会社で作ってくれているお薬が処方されてもらって帰ってこれると思うんですが、塩化アルミニウムというのは材料は売ってるんですが製品になっているものがないので、普通にこう処方箋で出すというのが難しいので、各病院で作って患者さんにお渡しするようになるので、まあ、自費診療という形になることが多いですね。
なるほど、
はい、そのためにそれは行っていないという医療機関の方が多いかと思います。岩手医大では可能です。
はい、それぞれの病院さんでじゃあ材料を購入して作ってるって、
はい、そうですね、
はあ、そうなんですか、はい、病院によってこう差があったりもするということは考えられる。
そうですね、まあ、少し手間もかかりますし、通常の保険診療でもできないので、あまり導入していない施設の方が多いと思いますね。
なるほど、じゃあこれが一つ目ですね、はい、塩化アルミニウム外用療法ということで、本当の汗の出口、皮膚に塗り込むものということですね、
はい、次は水道水イオントフォレーシスという治療です。
水道水イオントフォレーシス、
はい、
どういったものでしょうか。
は
い、
この治療はさっきと違って健康保険でできるんですが、まあ、手とか足ですとかを2つの電極の上にそれぞれ置きます、まあ、右手と左手、あるいは右足と左足という感じですね。でそこに水道水を入れて電極のところから電流を流すという治療です。
通電するということですか。
そうですね、はい、だいたい 2,30 分ぐらいこう電気を流すんですけれども、まあ、ちょっとピリピリするぐらいでそんな衝撃的な強さでは電流流しませんけれども、そうすると電気を流した時に水素イオンが発生して、その水素イオンが汗のその皮膚からの出口の部分をまあ障害して狭くなってくるので汗が出にくくなるという治療ですね。まあ、あんまりちょっとピリピリするぐらいで副作用もないんですが、月に2回とか3回とか結構通院回数がかかるのと、あとはその処置をするのにも 2,30 分かかるので結構通院が大変というところはデメリットとしてありますね。
なるほど、
はい、あとは治療装置、まあ、通電する機械なのでそんなに変わったものではないんですが、やはりこういった装置も導入していないところの方が多いですので、保険は効くけれどもやれるところが少ないというのが現状ですね。
馬場先生のところでは、まあ、岩手医大附属病院ではこの準備というのはあるんでしょうか。
そうですね、この機械導入しておりますのでこの治療も可能です。
まあ、手はすぐ水に浸せますし、足は靴下を脱げば、まあ、比較的、
ね、そうですね、
簡単ですよね、
はい、ただ、まあ、顔ですとか脇の下に水道水を入れた電極を当てるというのは至難の技ですので、ちょっと普通にはできないですね、そういった部位には。
もう人一人入るようなお風呂みたいな状態ってどうでしょうかね先生。
まあ、海外ではそこが改良された機械というものがありますね。お風呂ではないですけれども、はい、
なんかね、岩手医大に行ってお風呂入ってきたみたいな感覚の治療ができる日が来るかもしれませんよね。はい、ああそうですか、はい、ということで今までのところ塩化アルミニウム外用療法と水道水イオンとフォレーシスということで、この2つなんでしょうか。
はい、これ以外にも最近できるようになった治療がありまして、発汗シグナルが交感神経というところを通って最後エクリン汗腺というところに伝わるんですが、
はい、
そこの部分をまあブロックするような治療というのもあります。
神経の方から汗をかくという伝達されることがないようにしようということなんですね。
はい、脳から交感神経を通ってエクリン汗腺のところに発汗の刺激っていうのが伝わっていきますけれども、そこの最後の神経の端っこのところから汗腺の部分にはアセチルコリンっていう物質がその刺激を伝える役目をしますので、そのアセチルコリンが作用できないようにする治療っていうのがまあ考えられます。
どういう治療、薬の服用とかなんでしょうか。
はい、 まあ、以前からあるのは飲み薬で、まあ、アセチルコリンをブロックしますので、まあ、抗コリン薬と呼ばれる薬剤があります。処方することもできますが、あの抗コリン薬というのは副作用で排尿障害とか眼圧の上昇といったことがあるので、前立腺肥大症とか緑内障の方っていうのはちょっと使えません。あとは眠気が出たりすることもあるので、ちょっとあまり使い勝手は正直良くないというタイプの薬です。ただし、あの塗り薬が使いにくいような頭とか顔の汗の方の場合には使用することがあります。まあ、毎日飲まなくても汗をかくと困るという時だけ飲んでいただくといった使い方もできますね。
あ、なるほど。今日はあの人前でスピーチをしなければいけないからちょっと飲んでおこうかしらみたいな感じで、
はい、まあ、そういった感じで使っていらっしゃる方もいますね。
そうですか、はい、それにしても先生、もう一つ不安なく使えるような薬というのがあればいいんですけどね。
そうですね、やはり皮膚の病気ですので塗り薬でどうにかできないかというところがありますけれども、この抗コリン薬というアセチルコリンをブロックする薬を塗り薬にしたものというのも最近実用化されました。で、飲み薬をまあ簡単に言うと塗り薬にしたようなものですけれども、そのエクリン感染側のところでアセチルコリンがこうくっつく場所っていうのがありますが、そこを薬が先回りしてブロックしてしまうと、アセチルコリンが神経のとこから出てもシグナルを伝達できないので、そういう作用の薬が出ています。で、飲み薬に比べると塗り薬ですので、まあ、眠気とかそういった副作用はまずほとんどありませんし、まあ、何か起きるとしたらちょっと塗った場所が痒くなったりかぶれたりすることはあるかもしれません。ただちょっと目のところに薬が付着すると、先ほどお話しした眼圧が上がったりとか緑内障とかそういったことに影響することがありますので、薬が垂れてきてしまうかもしれない、頭とか顔には使えませんし、こう手で間違って目の周り触ったりする可能性もありますので、手の多汗症にもちょっと使えません。ですので今使える薬は2種類あって、健康保険も効きますし処方箋で出せるお薬ですが、使える場所は脇の下、液下だけということになります。
なるほど、使い方は要注意ですよということですね、
はい、
その他っていうのはもうないですか？
まあ、あの脇汗がひどくてという方には、A 型ボツリヌス毒素局所注射療法というものがあります。まあ、ボツリヌス菌というものの毒素、よくあのシワを取ったりする治療でボツリヌス菌の治療の注射というのは自費診療で美容クリニックなんかでありますが、それと同じようなお薬です。あの同じお薬ですけれども、それがアセチルコリンというさっきからお話ししている発汗シグナルの伝達物質を抑制しますので、それを脇の下の部分に注射していくという治療があります。ただし、あのこれは重症の方だけが適用で、かつ注射はこう一箇所に打つのではなくて全体的に打つ必要がありますので、結構たくさん打たなきゃないので痛みがありますし、あとはまあ何ヶ月か経つと効果が切れてしまうので、まあ、悪い治療ではないですけれども、そんなに多くやっているというわけでもないですね。
まだ他の治療はないかしら？何かこう、
そうですね、
今まで伺ってきて、はい、ふーんっていう感じで伺ってるんですけど、はい、
あの手掌多汗症、手汗ですね、
はいはい、
それがまあすごくひどくて困っているという方の場合には、もう皮膚科でやる治療ではなくなるんですが、胸腔鏡という手術用の内視鏡を使って、胸の部分、胸腔内ですね、の部分の交感神経を遮断してしまうという手術があります。まあ、あの脳からの発汗シグナルは交感神経を通って汗腺に到達しますので、その途中の交感神経をまあ凝固させることで破壊するような、それによって遮断するという治療ですね。まあ、かなり大掛かりな治療になりますので、他の治療をやってもなかなか良くならないという手の多汗症の方に行う場合があります。
そうですか、あのいろいろな治療法をこうぐいぐいと伺っては見たものの、最後のこの 胸腔鏡という胸を開いての手術というのは、これは手術例というのはあるんですか？
はい、呼吸器外科が担当する科になりますので、皮膚科医である私がどのぐらいやってるかというのはちょっとわからないんですが逆に呼吸器外科の先生からこの手術をする前に皮膚科での治療をやってみてくれないかというご依頼いただいたことがありますので、おそらくやってるというふうに思います。
なるほど、はい。まあ、先生いろいろな治療方法がありますけれども、一番私たちが取り入れやすいのは皮膚に塗る薬ということで理解できたんですが、はいはい、出る汗を止めるときにこう外側は問題ないですけど、体の中には何か支障を来すということはないんですか？大丈夫、こう多分患者さんたちそういう質問されるんじゃないかと思うんですけれど、
は
い、
そうですね、部分的な多汗症の場合には、はい、そこの部分の発汗を抑えるということであまり全身的な症状は出ないと思うんですが、先週お話ししましたように、汗をかいてそれが蒸発することで体温を下げるという作用がありますので、発汗を抑えることでこう熱がこもりやすいというような症状が出る可能性はあります。
そこはじゃあバランスを見ながらというか、はい、体調を見ながら調整していく、ね、ということになるんですね。馬場先生、暑い夏なのでこの汗本当に気になるテーマになっていますので、次週、今日のおさらいにもなるかもしれませんが、具体的に部位ごとの治療ということでもう一週お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。